さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて今夜はこんな話題からいってみましょう。読書の秋といってもそういえば最近本を手に取っていないという方多いと思います。クロスマーケティングが全国20から69歳の男女を対象に行った読書に関する調査によると、週刊誌や漫画を除いて半年に読む本が1冊未満という人が過半数を占めました。ただそんな中、本をテーマにした旅館やホテルが各地に増えているそうです。埼玉の所沢にもインザライブラリーホテル&ブックス所沢という5000冊を超える本の空間を味わうホテルが今年オープンしています。私もね、こんなこと言っといてあれなんですけれども、本読まなくなりましたね。あとその文字をね、読もうとしてもどうしても紙ではなくタブレットに頼りきりになったりとか、なかなかそういう感じになってしまってて、反省はしているんですけど、なんかやっぱり時間のせいだったりとか何かのせいにしてしまっている自分がいます。あんなにね、小学校の頃とかもう図書館に行って本を借りて学校から帰るのに、私バス通学していたのでバスの中では読んで、帰りも本当は危ないからダメなんですけど歩きながら読んでみたいな感じでね、大好きだったのにな、何が途中で間違ってしまったんだろうと思っております。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。グリーンデーでバスケットケース。グリーンデーでバスケットケースでした。さてこの番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマ、最近ちょっとへこんでしまったことを言ってみましょう。ラジオネーム小文字昆布さん、陽子さん、スタッフさんこんばんは。先日の出来事なのですが、後輩が僕の使ってる社用車を僕が休みの日にどうやら使ったそうです。そこまでは良かったのですが、出先でドアを開けた瞬間に風に煽られたらしく、ドアがバーンと開いてしまい、横にあった鉄製のポールにドンとぶつけてしまったそうです。幸いにして怪我等はなかったのことですが、その衝撃でドアの一部が少しへこんでしまったとのこと。新車になって2年半、割と大事に乗ってきた車用車がと言っても後の祭り。これは陽子さんに供養してもらおうとメールしました。車が少しへこんだことと自分の気持ちも少しへこんでしまった、ダブルでちょっとへこんだことでした。いやね、私めが供養できるかどうかはさておき、これどうなんですかね、その後輩さんがどういう感じで行ってきたかにもよるかもしれない。なんかさすえみたいな感じだったらもう私は許せない、もう自分がお金を払って自腹で直してちょうだいっていうのを言いたくなるとは思うんですけど、ちなみにうちの会社はですね、もちろん車用車というか車を使うことありますね。ライブだったりとか、まあそれ以外にも車って使うじゃないですか。で一応車のルールとしては、例えば A さんがぶつけてしまったとか擦ってしまった、修理に出さなきゃいけない。うちはちょっとでも傷がついたらすぐ割と修理に出すんですけど、その際にかかった費用は社員全員で割るんです。それは例えば制作とかじゃなくて、要は経理だったりとか、経理の方っていうのは基本的には社から出ないじゃないですか。会社の外に出て営業とかするわけではないので、車をだから使う機会もないんですけれども、そこはみんなで折半っていう感じになっていますね。であまりにもやっぱりすごく高額な場合になってくるとまた話が変わるんですけど、本当ちょっとしたトラブルの時はみんなで割るっていうルールが昔からありますね。もちろん私もその頭数には入っているんですけど、なんかそういう感じにしてちょっとね、その後輩さんにも反省をしてほしいなって私は勝手に思ってしまいました。もしかしたらね、その方もめちゃめちゃ謝ってくれたのかもしれないんですけど、ちょっとね、どうだろう。小文字昆布さんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネームリーマーさん、 今日車の話多いですよ。新車を1年点検の前に父親に廃車にされました。貸さなきゃよかったです。いきなりパンクしたと電話が来て、現地に行ったらホイールや下回りがひどいことに。単独だったのが救いです。人がいなくてよかった。生活が変わりました。車のローンが増えました。へこみます。実は私もとか言って、あの車がパンクしたんですよ。なんかパーキングに、コインパーキングに止めようとしたんですけど、なんかちょっとすごい、まあ言い訳なんですけど、狭くてちょっと坂みたいになってる奥のスペースしか駐車できなくて、まあ私も運転するようになって、この車になってからもうしばらく経つし行けるだろうとやったら、なかなか難しくて、でああでもないこうでもないって感じでやってたらパンクしたの、突然。多分そのコインパーキングって、あのバーみたいなのあるじゃないですか、あれがもちろん完全に出てるわけではないんだけど、あそこのあたりでなんかえっちらおっちらやってたら、多分少しずつ傷をシャッシャというか、なんかやってたんでしょうね。パーンってなって、でどうしようってなって JAF 呼んで、でそしたらもう裂けてるって言われて、中からだからタイヤ変えなきゃいけないってことになって、で修理に出している感じなんですけど、結構へこむよね。でこれがさ、自分がやったか、いや自分がやってもへこむんですよ。でもなんか身内がやると、身内だからもう本当にさって感じもあるし、身内だから許せるけど、身内だからムカつくっていうのもすごく共感できます。リーマーさんに番組オリジナルステッカー送りさせていただきます。ということで、今月のメールテーマ、最近ちょっとへこんでしまったことです。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jean@yokoyazawa.com、 jean@yokoyazawa.com です。またはナックファイブのホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。宇多田ヒカルでファイナルディスタンス。宇多田ヒカルでファイナルディスタンスでした。ここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジ。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやってたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジいたします。ラジオネームアンビバレントさん。家の掃除をしていたら、タンスの中から自分が学生時代に買ったちょっぴり大人な雑誌が出てきました。もういらないよという自分と、あの頃の淡い思い出を捨てられない自分もいて、妻に見つからなさそうな箱に入れ、またタンスに戻してしまった僕はダメでしょうか。これはなんかさ、ダメとかじゃなくて、わかんないけど、もし私がね、アンビバレントさんの嫁だとしたら、多分私だったら、ある時見つけたら責めるっていうか、もうこれはネタだっていう感じで、結構みんなに面白話として言うタイプなんですよ。もう友達から、もう私の家族から、ちゃんと聞いてくれるみたいな感じで、最悪 X とかに書くかもしれないって考えると、結果さ、その旦那さんが痛い目を見るのかなってなると、捨てなくてもいいけど取っとくなら、えちょっと聞いてよみたいな感じで、自分もネタみたいな感じで事前に奥様に共有しといた方が、あのバレた時の傷は浅く済むんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、多分大人の雑誌、ちょっとエッチな感じの雑誌だと思うんですけどね、どれを選ぶかはもうあなた次第という感じでございます。アンビバレントさんにも番組オリジナルステッカー送りさせていただきます。ということで、横の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。ナック5のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで1曲お送りしましょう。ドリームスカムトゥルーでスイートリベンジ。ドリームスカムトゥルーでスイートリベンジでした。ここからは人録レジェンドストーリー、ミュージシャンや芸能人、そしてあなたのありえないような出来事でも本当にあったことを紹介していきます。あくまで本当なのをほんまでっかという程度で楽しんでください。今回の人録レジェンドストーリーは、 日本のプロ野球界におけるレジェンド長嶋茂雄さん、ミスタージャイアンツの愛称で親しまれ、長年にわたってプロ野球界において数々の輝かしい成績を残されましたね。そんな長嶋茂雄さんですが、野球のプレー以外でも面白い伝説を残しています。その1、試合忘れ。少しスランプ気味だった長嶋さんは、川崎球場で試合前に練習として打ち込みをしていました。長時間にわたって強烈な打ち込みを行い、それに満足した長嶋さんはシャワーを浴びて、なぜかユニフォーム姿ではない姿に着替えていました。そして言ったのが、じゃあ長嶋さんはあまりにも打ち込みに熱中しすぎていたため、これから始まる試合のことをすっかり忘れてしまって、そのまま帰ろうとしたんですね。なんか私って本当にスポーツに縁のない人生で、まあ全然向いてないっていうのもあるんですけど、だからめちゃめちゃ試合前にそんなに強烈に打ち込みやって、いざ本番ってなった時にもう疲れすぎて足ガタガタってことに、まあそんなね、レジェンド級のプロに言うのも失礼なのかもしれないんですけど、もう素朴な疑問でそう思ってしまいました。まあでもちょっと可愛らしいところが長嶋さんらしいなと思いました。その2、息子置き忘れ。ある日、長嶋さんが息子の一茂さんに自分のプレーを見せようと後楽園球場へ連れて行きました。一茂さんはスタンドに座らせて、長嶋さんは試合に没頭、そして長嶋さんは試合が終わるとさっさと家に帰ってしまった。帰ってきた長嶋さんに奥様が、一茂はと尋ねると、ああ、試合に集中していった長嶋さんはすっかり息子さんのことを忘れてしまっていたんです。一説によると、球場からの電話で初めてそのことを思い出したとも言われていますが、一茂さんは試合後もたった一人で後楽園球場へ置き去りにされていたんですね。長嶋茂雄さんは歌手としての活動経験もあったんです。1993年2度目の巨人監督を務めた際に、ユニットジーグレフザード&ワンズフィーチャリング長嶋茂雄名義でシングル果てしない夢をリリース。この曲は日本テレビ系野球中継のテーマソングで、長嶋さんはゲストボーカルを務めました。それではね、じゃあこちらの曲を聴いていただきたいと思います。果てしない夢を。ジーグレフザード&ワンズフィーチャリング長嶋茂雄で果てしない夢をでした。そろそろ別れの時間となりました。今月のメールテーマは、最近ちょっとへこんでしまったこと。人気の飲食店をネット予約、たまたまキャンセル枠が出たと思って手続きを進めている間に、すでに満席の表示、数秒遅かったとか、夢の中で彼女に振られました、現実にならないことを祈りますなど、あなたが最近ちょっとへこんでしまったことを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com、 jene@yokoyazawa.com です。お知らせです。ピギーバンクス、11月22日土曜日、松坂ロッカーズクラブにて、ザ・ワンナイツ MNMK のライブにピギーバンクス出演いたします。共演は、ワンナイツ、そしてスイッチトラウト、チアフルエスケープス、ザ・ドッグスタイル、そして我々ピギーバンクスでございます。こちらのライブはソールドアウトしています。矢沢陽、その他の情報はオフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後は R581 です。引き続きナックファイブをお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。